もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
事実婚なんですけども、一緒に暮らして11年になる彼氏がいるんですけども、籍は入ってないんですね。で、一緒に暮らしている彼氏と彼氏のお姉さんがいるんですけど、2人にお金を貸していまして、そのことも含めて籍を入れた方がいいのかやめた方がいいのかっていうご相談なんですけども。
なるほど。
はい、
ご一緒に暮らされているのは、籍を入れてらっしゃらない男の方。
そう
まあ、
です。
彼
私は
氏。
還暦になります。私は44歳です。
え、ちょっと待って。44歳があなたね。
はい、そうです。
はい。で、お相手の方が60
60歳
歳。
です。はい。
で、11年間。
そうですね。はい。で、もともと私、バツイチなんですけど、
はい。
別れた旦那さんの方は、婚姻届でも離婚届でも、承認が必要になるじゃないですか。
はあはあ。
それを旦那さんの方で書くからってことで、ちょっと旦那さんと別れるまでには、ちょっと5年近く時間かかっちゃったんですね。
そうすると、
はい。
結婚ができていないのは、その離婚届がなかなか提出されなかったわけ？
そうですね。
で、今回の事
相談、
実婚の
はい。
彼とは、結婚せずに11年間同居してるわけでしょ？
あ、そうです。
で、その彼の方は、今になって結婚しようって言い出したの？
実は2年前なんですけど、私の父が癌で亡くなったんですよ。
あ、はい。
で、私は一人っ子なんですけど、
はい。
私が18の時に、両親が離婚をして、
は
で、親権は父の方になったんですね。
い。はい。
私も父が亡くなった時に、そろそろ、彼氏も私のことを考えてくれて、席のことをいろいろ考えてくれたんですね。
はい。
はい。で、そうなった時に、入ろうっていう約束をしてたんですけど、結局、入ろうってなった時に、ちょっとお互いにお酒が入った上での喧嘩になっちゃって、ちょっとなしになっちゃったんですよ。
ん？なんで？
ですね、お酒が入っちゃって、ちょっと喧嘩になっちゃったんですね。ちょっとお
い
金の
や
こと、あ、
あ、
すいません、お金
そ
の
の
こと、
理由がお金のことなの？
そうですね、実はですね、父が亡くなってから、父は私のために残してくれたお金があるんですけど、
ちなみにこれ言っていいかどうかわかんない。どれぐらいあるの？
ざっくり500万でした。父が最後残してくれたお金で、そこからちょっと入院費とかいろいろ葬儀とかのお金引いちゃったりとかした
ああ、
んで、あ
な
れ
る
なん
ほ
ですけ
ど。
ど、父が亡くならない前に関係なく、彼氏にはお金の貸し借りをしてたんですね。で、彼氏はちゃんと毎月返済をしてくれるんですけど、
っていうことは何？彼との間には貸し借りがあるっていうか、
そうなん
そ
です
れ
よ。
はあなたが貸す側で、彼氏が借りる側なのね。
そうです、そうです。父が亡くなった後に、ちょっと彼氏のお姉さんからも、ちょっとお金を貸してくださいってなりまして、で、そうしないと、私の生活が困っちゃう話も出されちゃったもんですから、じゃあもうこれは貸さなきゃいけないと思って、最初50万を貸したんですけども、それからだんだん増えていっちゃって、トータル100万円なんですけど貸してるんですね。で、私は大変だから、利子もつけないで毎月1万円の返済でってことでお願いしたんですね。で、それからちゃんと返済はあったんですけど、もちろん借用書も書いていただいて、で、それから去年です、いろいろちょっとお姉様の方から健康診断の方で MR とかなんか CT とかの検査をしなきゃいけないとのことでお金がかかるから、ちょっと私に返済ができないってなったんですね。返済をじゃあ生活に困らないようにいつでもいいですっていうことで、覚書を私が作って写真を撮って LINE の方で送ったんですね。で、それから、また年末の方に今度逆にお姉様には旦那様の方で、ちょっと医療費がかかっちゃうからってことで、またちょっと返済ができないっていうふうに、説明がありまして。で、また今回も、トイレが詰まっちゃったから、ちょっと返すのにまた遅れますっていうのが連絡がありまして。そういうふうに、何かしら理由をつけてきて、返してもらえないっていうのが続いちゃってるので、そういう
ま
の
ず、
で、
このお姉様はおいくつ？
67歳です。
で、結局はその100万円は、ずっといろんな理由で返ってきてないわけですよね。
毎月1万円の返済があったんですけど、あと残高が80万近いんですけど、それを、私の中では半分返ってくればいいかなと思いつつ、ただ、あくまでも父が、亡くなった父が1円単位で私の老後のために残してくれたお金なので、籍は入ろうと思えばいつでも入れるんですよ、正直なところ。婚姻届も用紙も持ってきてるんでね、ただ入った方がいいのか入らない方がいいのかなっていうご相
要
談
す
なん
る
ですけど
に、
も。
彼とあなたとの関係は良いわけでしょ？
そうですね。
で、彼自身はあなたがお金貸してるけど、 ちゃんと
返済はあります。
返済もしてもらってる。これは、はい、ちなみにどれぐらい貸してどれぐらい返してもらってるの？
彼氏にも110万とか貸してて毎月2万円の返済なんですよ。
家計はどういう形でやってんの？
別々というか、電気代、ガス代、水道代と、あと彼氏の携帯と彼氏の車の保険を払ってます。で、家賃は払ってないんですよ。
家は彼氏の家なの？
アパートなんですけど、彼氏が借りてるっていう風に。はい、そうなんです。はい、
っていうことは借家の料金は彼氏が払ってるってこと？
そうなんです。はい、うん、
で、あなたがいわゆるライフラインの料金を払ってて、
はいはい、
そうすると今のところあなたの方は経済的な苦労はないけれど、
はい、
このお姉様の借金があるっていうことがちょっとネックになって籍を入れない方がいいと思ってる。
そうですね。だから万が一の時に、まあ、正直彼氏も年も年で今糖尿病もあるんですね、はい、入院はしてないんですけど、じゃあもし例えば今彼氏が入院していましたってなって、
はい、
例えば私どこまで支払いをすればいいのか、
お姉さんが借金している人と結婚していいのかっていうのと、
はい、
もう彼氏も年だから老後手間暇じゃないけどお金もかかりそうになることも想定して、それでも結婚していいんだろうかっていう2つですよね。
2つですね。まあ、まあ、お姉さんの方はもうそこはもうしょうがないとして、貸した私がいけないから、はい、
今日はですね、
はい、
弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、
はいは
い、伺ってみたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、彼氏が今60歳。
はい、
お仕事はしてるんですかね？
はい、してます。
普通の会社員ですか？
あ、いえ、日中月給という方でよろしいでしょうか？1日行っていくらみたいな感じなんですけど、ただ一応社会保険は入ってます。
そうですか、わかりました。
はい、
で、彼氏とのことと、はい、あとお姉さんとの関係と両方あるんだけれども、
はい、
でもその彼氏の方は、
はい、
ちゃんと定期的に返してくれてるわけですよね。
はい、
そういう意味では彼氏の方は誠意を持ってあなたにから借りたものは返さなければいけないというふうに思ってるわけですよね。
はい、ちゃんと毎月あります、ちゃんと、うん、はい。
でそれが別にこう結婚してその入籍したからといってね、
はい、
なんかそれがうやむやになっちゃうってことはないですよね。
そうですね、うん、はい、
結婚したとしてもね、
はい、
結婚前からある貸借関係が結婚によって消滅するってことはないですから、
はい、あ、はい、なるほど。
もちろん、まあ、きちんとした書面を作っておいた方がいいとは思いますけれども、
あ、
うん、まあ、でも結婚した途端に財布が一緒になっちゃうってわけでもないですし、結婚前からあった債権債務関係貸し借りは、
はいはい、
そのまま結婚後も引き継がれることになりますので、
なるほど、
はい、それはきちんと返してもらえばいいでしょうし、そこについては、まあ、あなたもね疑いを持ってるわけではないですよね。
あ、そこは、はい、
だから、まあ、ご主人が、ご主人がっていうのは結婚した後もね、きちんと仕事さえ続けられれば、はい、ちゃんとやってくれるだろうと、
そうですね、
いうことですよね。
はい、
だからそこら辺の、まあ、あなた自身の不安も、
はい、ま
あ、結婚をして二人の問題としてね、
はい、
考えていくことができると思いますんで、
はい、
私はだからそれだけを理由にね入籍をしないというのは、あなたが懸念していることは別にそんなに妨げにはならないのかなというふうには思っています。
わ、はい、かりました。う
ん、で、はい、むしろ私心配なのはそのお姉さんの方で、
そっちなんですよね。すみません。だからもういろいろ相談して、父でいうお姉ちゃんとか妹っていうんですかね、まあ、私でいうおばなんですけど、
うん、
ちょっと寂しいしちゃったんですよ。
うん、
貸したの貸した私が悪いって言われちゃったんで、
うん、
もう絶対貸しちゃダメよ
って。もうね、基本的に友人、知人、はい、あるいはその親類であっても、
はい、
お金を貸すということは、
はい、
もうそれは返ってこないリスクも背負った上で貸すんだという、そういうふうに考えなければいけないと思うんですよね。
そうですね、それはもう身に染みます。うん、でも絶対に貸しちゃいけないってなって、あげたつもりなのでいけないなって思います。
うん、そうですね。で、お姉さんにお金を貸してることは、
はい、
その彼も知ってるわけですよね。
あ、もちろんです。だから本当は彼氏に最初相談すればよかったんですよ。
うん、
お姉さんから50万貸せって言われて、私は50万貸したんで、
うん、
ちょっと貸してって言われてるからどうしたらいいっていうことを言えばよかったんですけど、
うん、
まあその時言えなかったんですよ。まあお姉さんからしたらお姉さんも切羽詰まったっていうのがあって、その時なんですけど、
だからね、まあ、本当はまあそういう喧嘩してるような状態じゃなければね、
はい、
お姉さんに直接貸すんじゃなくて、
あの彼氏に一言言って、うん、あと彼氏を入れて彼氏がほら決めるなりすればよかったんです、
まあ、そうですね、彼氏に貸して、はい、彼氏の方からお姉さんに貸してもらうとかね、
はい、
まあ、いろいろな方法はあったと思うんですけれども、
そうなんです、今思うと本当そうなんです、うん、
ただね、はい、まあ、それ今更言ってもしょうがないとは思いますけどもね、
はいはい、
でも、まあ、あなたから見ると、はい、その彼氏のことは、まあ、 今までのね、その返済の実績もあるし、
はい、
信用できる、
はい、もう全然大丈夫
わけですよね。
大丈夫です、うん、
そうだとすればね、
はい、
まあ、お姉さんに貸してる分は、
はい、
彼が責任を持って返すようにしてもらって、
はい、
であとはお姉さんと彼との間でね、はい、それは兄弟の間でどうするかはもう私は口を出さないから、
はい、
で彼に対してはあなたのことはもう信用してるし、
はい、
だからあなたを通して返してもらえるとありがたいと。
あ、
うん、どうしてかっていうとあなたがお姉さんに対してね、
はい、
督促をするような関係になってしまうと、
はい、
どうしたってやはりこうギクシャクしちゃいますよ。
そうですね、うん、
でも彼氏との関係であればね、
はい、
そこは、まあ、今まで2万円ずつ返してくれたっていうのがあるわけだし、
はい、
それにさらに加えて上乗せして返してくれっていうのは大変かもしれないけれども、
はい、
あなたの分が終わってからでもいいから、
はい、
お姉さんの分はあなたを通して返してもらいたいと。
ああ、そういうふうに相談をすればいいんですね、
うん、そういうふうにすることによって、
はい、
あなたがそのお姉さんに対して持っているわだかまりがちょっとこう、
はい、ありますね、
うん、一旦これ取り除かれてそれをまあ彼氏との信頼関係の中でそれを全部解消していくというふうな形が取れればね、
はい、
あんまりこう人間関係、しかもまあその結婚する場合にはもう家族になるわけですけども、
はい、
家族の間のことをギクシャクさせずに進めることができるんじゃないのかなと。
ああ、ありがとうございます。
その代わり、
はい、
その彼氏になんで返さないのとかいう感じでこう問い詰めるようなことはしちゃダメですよね。まあ、
はい、
あの一緒に暮らすようになればそこら辺はね、彼氏が大変な時は大変な時で分かるでしょうから。
そうですね、うん、はい、
でもあなたとしても自分の老後のこともいろいろ心配もあるだろうし、
そうですね、そういうのもあってこう考えちゃったんですよね、うん、ただあのおばは3人おばがいるんですけど、
はい、
1人のおばは絶対席入っちゃダメって、あなたみんなお父さん残してお金くれたお金持ってかれちゃうわよってやっぱり言われちゃったんで、
うん、
だから事実婚でいいんじゃないのって、
うん、ただね、うん、事実婚のままであればお金が返ってくるっていうもんでもないですから。
そうですね、うん、はい、
だからそこはね、事実婚のままにしておくのか入籍するのかによって、
はいはい、
入籍するとお金が返ってこなくなるんじゃないかっていう、その発想は多分捨ててもいいとは思います。
そうですね、うん、はい、
むしろ入籍して一緒の世帯を持つことによって、
はい、
ご主人の、結婚した彼氏との間の、
はい、
まあ、お金の動きもある程度わかるでしょうし。
そうですね、うん、はい、
で、あなた方はあなた方の夫婦の信頼関係の中で、
はい、
その貸し借りの問題も、
はい、
上手に処理をして、
はい、
で彼氏とお姉さんとの間はこれはもう兄弟関係の中
で
上手に処理をしてもらって、
でね、はい、
で私はそこには口出さないからと、
はい、
いうことでね、
なるほど、
うん、やるのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、
はい、
本当にその通りうまくいくかどうかは分かりませんけれども、
はい、
まあ、一つの考え方としてちょっと検討してみてください。
わかりました、
はい、
どうもありがとうございます、はい、
お分かりいただけましたか。
あ、はい、ありがとうございます、う
ん、お話聞いててね、ちょっと注意したいことがあるんだけど、
はい、あ、はい、
あなた自分がお金持ちっていうかお金貸してることで優越感持ってない？
あります、今井先生。それによって、うん、なんていうんですか、私何もできることがないっていうんですかね、ちょっと自信がないってことがいっぱいあったんですよ、
うん、
お金を貸したことで頼られて、うん、私あなたのために何かしてあげたわよっていうのはありました。
その考え方は今後、
はい、
あんまり持たない方がいいと思う。
はい、
今あなたがね、うん、
はい、
あって言ってすぐ気がつかれたのは自分でも感じてたでしょ。
はい、そうなんです、
うん、だから要するに結婚すれば夫になるわけだけど、
はい、そうですね、
はい、うん、夫とはその今お金確かに貸してるかもしれないけど、
はい、
家賃だとかなんか払ってもらったりしてるから、はい、今は割合と 50-50 じゃないですか、
はい、
今の生活で未来の夫の借金が返ってくれば、
はい、はい、
そこで 50-50 になるわけじゃない。
そうですね、はい、う
ん、でそっから先を、
はい、
まだあなたが、
はい、
自分がお金貸したりっていうか金銭的なところで抑えてる優越感を持つっていうことになったら、
はい、
それは不幸のもとになっちゃうから。
ああ、わ、うん、かりました、
うん、
はい、
そこはちょっと気をつけた方がいいと思います。
あ、はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそういうことで、
はい、お忙しいところありがとうございました。
じゃあ失礼します、
はい、失礼します。